1. みんなで築こう人権の世紀。12月4日から10日は人権週間。考えよう相手の気持ち、未来へつなげよう違いを認め合う心。世界人権宣言は基本的人権と自由を尊重し確保するために世界のすべての人々と国々とが達成すべき共通の基準として昭和23年、1948年、12月10日の国際連合総会で採択されました。これを記念して12月10日が人権デーに定められています。日本では毎年12月4日から10日を人権週間と定め、21世紀が人権の世紀であることを改めて思い起こす啓発活動を展開し、区でもこの期間、様々な啓発活動を行っています。人権は人が人として生きていくために守られなければならない基本的権利です。自己がかけがえのない存在であるように、他人もかけがえのない存在です。この機会に人権について考えてみましょう。問い合わせ、総務課総務係、本庁舎3階、電話 5273-4189、ファックス 3209-9947 へ。人権週間の催し、人権啓発パネル展、日時11月28日火曜から12月7日木曜、午前8時30分から午後5時まで、土曜日曜を除く。11月28日、12月5日、いずれも火曜は午後7時まで、12月7日木曜は正午まで。会場、区役所本庁舎1階ロビー。2枚のカラー写真があります。キャプション、昨年の展示。今年も人権作文、小学生が育てた人権の花の報告パネルなどを展示します。夜間人権ホットライン、弁護士による電話相談。区主催、電話 5273-3648。日時、12月5日火曜、午後5時30分から7時まで、相談は1人15分程度。問い合わせ、総務課総務係へ。東京都人権啓発センター主催。電話 6722-0127。日時、12月7日木曜、午後5時から8時まで、相談は1人10分程度。問い合わせ、東京都人権啓発センター。電話 6722-0124、または6722-0125 へ。人権に関する相談をお受けしています。人権擁護委員による人権身の上相談。人権擁護委員は、法務大臣から委嘱された民間の方で、新宿区では現在12名の委員が人権身の上相談をはじめ、子どもの人権啓発等様々な活動を行っています。不当な差別、職場や学校でのいじめなど、人権に関する問題でお悩みの方はご相談ください。秘密は厳守します。日時、毎月第1、第3金曜、12月は1日、15日、30年1月は19日、5日は休み、午後1時から4時まで、受付は午後3時30分まで。区の人権擁護委員、継承略、50音順。飯島康文、石黒清子、井上美奈子、上野明子、加藤茂幸、金井重彦、河野恵美、中村忠、中村弘子、二宮真理子、野尻信江、吉村誠。会場申し込み、当日直接区役所第一分庁舎2階区民相談室へ。河野恵美委員が法務大臣から表彰されました。長年人権擁護委員の職にあり、職務上の功績が顕著であるとして、10月16日表彰されました。河野委員は人権擁護委員として、12年以上にわたり人権相談や人権啓発活動を通じて、人権思想の普及に努めています。中学生の人権作文。全国中学生人権作文コンテスト東京都大会。東京法務局東京都人権擁護委員連合会が主催する東京都大会312校42,933編応募で、区代表4作品が最優秀賞、東京都人権擁護委員連合会長賞、作文委員会賞を受賞しました。この後、 最優秀賞東京都人権擁護委員会連合会長賞を受賞した新宿西戸山中の池田真理子さんの作品を紹介しています。区内からは11校1044編の応募作品がありました。区代表4作品と参加校の代表11作品は次の通りです。区代表作品、最優秀賞東京都人権擁護委員連合会長賞、地域で守る子どもの人権、池田真理子さん、新宿西戸山中1年。区代表作品、作文委員会賞、教育という名の権利、野呂綾乃さん、牛込第一中2年。日本の未来、明るくなるの、ブラック企業過労について、糸井博明さん、新宿西戸山中3年。悲劇をもたらす戦争、ナ・ヘ・インさん、東京韓国学校中等部3年。学校代表作品、なくならない人種差別、石川マイヤーさん、牛込第一中2年。平和とは、百瀬春人さん、牛込第二中2年。人権のバトンをつなぐ、北原美也さん、牛込第三中3年。人種差別をしている君へ、青木かりんさん、四ツ谷中3年。知ることは受け入れることと同じ、酒井美沙さん、西早稲田中3年。特徴があるのは当たり前、関口彩音さん、落合中1年。人を見た目で判断するな、大出ザマンサラさん、落合第二中3年。私の父、松崎千穂さん、日進塾中3年。一人の人間として見られる嬉しさ、風間里奈さん、新宿中3年。一人一人ができることを、吉海環奈さん、新宿西戸山中1年。公平と平等を求めて、キムチャンミさん、東京韓国学校中等部1年。以上、みんなで築こう人権の世紀でした。続いて、29年度全国中学生人権作文コンテスト、東京都大会最優秀賞、東京都人権擁護委員連合会長賞、地域で守る子どもの人権、池田真理子さん、新宿西戸山中学校1年。私が小学校4年生の時、近所のアパートの1階に母親と保育園年長の女の子が引っ越してきた。引っ越してきたその日のうちに二人は私の家にお菓子を持って挨拶にやってきた。女の子は眼鏡をかけた可愛い子だった。母たちの会話では母子家庭だと言っていた。近頃は引っ越しても隣近所に挨拶する人が少なくなっているのできちんとしている人だと思った。また一方でその母親の髪の毛が金色に染められていて驚いた。しかし、意外に話し方も丁寧で、感じは良かった。引っ越してきた理由は、近所の小学校が新宿区内の小学校の中でも評判がいいと聞いたからだった。その女の子をぜひ入学させたいと思って、確実に入れるこの区域に移ったという話だった。以前から希望の学校に入学する目的で引っ越したり、祖父母の家に住民票を移したりすることはよく聞く話だったので、何も不思議に思うことはなかった。むしろ教育熱心で常識をきちんとわきまえているお母さんだと感じた。挨拶の後、家に戻った母は心配そうな顔をしていた。どうしたのかと尋ねると、母は母子家庭でうどん屋で働き、あの部屋の家賃を払うには無理があると言った。私はそのことを気にも留めず、女の子が小学校に入学するときに、小学校のことを教えてあげるのが、ただただ楽しみで、新しく妹ができたような気分だった。親子が引っ越してきてしばらく経った頃から、朝昼夜関係なく、毎日母親の怒鳴り声と子供の泣き声が聞こえるようになった。しかも、アパートの窓も、私の家の窓も閉めているのにもかかわらず、窓越しに耳に入ってくる。そのうちにその声は、家の中だけにとどまらなくなった。玄関先でも、クズ、バカ、呪い、などと言い、準備が遅い女の子を叱りつけていた。母親が興奮して、 女の子の方を平手打ちにしたり、カバンや物をぶつけたりしているのが、私の家の窓からもよく見えた。その様子はしつこくしばらく続いた。そこで、私の母がわざと様子を見に行き、お母さんの興奮を止め、女の子が激しく怒られることが少なくなるように気をつけた。私はニュースで、親が子供を殴って怪我をさせたり、暴言を吐いたりする虐待事件を知っていた。だがそれはどこか遠い自分に関係のない話だと感じていた。実際には身近な近所の家庭で起こっていて、自分の目で世の中には子供を平気で殴る親がいるということを見て、とても衝撃を受けた。それが1ヶ月ほど続いた。ある日の夜中に男性の酔っ払いがアパートのドアを何度も叩きながら怒鳴っていた。警察官が来て男性は注意され、女の子の父親だと分かった。父親が母親に、母親が子供にというように、自分のイライラを弱い者に八つ当たりしていることに気づいた。それで母子家庭になり、お母さんが女の子に八つ当たりするという状況になってしまったのだ。私の家でも毎晩話題に上るようになり、児童相談所に連絡するという話になった。数日後、児童相談所の職員が男女二人で何度も訪ねてきた。職員と母親とは揉めているようだった。母親は毎日イライラして、子供の笑顔も引っ越してきたばかりの頃のようには見られなくなっていた。そして数ヶ月後にはまた引っ越して出ていった。最終的に家賃は全額支払えなかったそうで、貧困生活で圧力がかかって若い母親は大変だったのだろうと母は言っていた。また子供が憎かったわけではなく、少し経験と知識が足りなかったのだろうとも母は言っていた。私はこのことから子供に暴力を振るうことで、子供の人権を侵害する親がいることに衝撃を受けた。しかしどんな母親でも家が貧しく、若く孤独で気持ちの余裕がなければ同じようなことをやってしまうのだろうとも思った。つまりこのような問題はどの家庭で起こってもおかしくないということだ。そのため孤独な母親が悩みを相談できる施設がもっと必要だと思う。また今回のように周りからの目というものも大切だと思うので、アパートや住宅など人の入れ替わりが激しいところでも常に近所の人の名前と顔を把握しなければならないとも感じる。しかし不幸にも虐待にあって死んでしまう場合もある。少子化で核家族、離婚して孤立し貧困になってしまう母親。私は今回のことから母親だけが責められる問題ではないと思う。社会全体でその地域でしっかりと向き合い、どう子供を育てればよいのか考え実行することこそが、子供を育む穏やかな環境を作る。このようにして児童虐待を元から減らすことが、子供の人権を守っていくことにつながると私は考える。2. コラム、新宿の未来のために。10月14日から今月30日まで新宿通りで新宿ストリートシーツを実施しています。歩行者優先の歩きやすく楽しく過ごせる街を目指して、車道部分に木製の仮設歩道と黄色のベンチを置き、地域の情報発信やフォトスポット空間を創出しています。新宿通りの新たな街並みを感じていただきながら、買い物中の一時休憩や待ち合わせ等に、ぜひ新宿ストリートシーツをご利用ください。先月20日、新宿区商店会連合会会長とともに、株式会社セブンイレブンジャパン本社を訪問し、目次8で紹介。系列店の地元商店会への加入要請と地域貢献へのお礼を申し上げてまいりました。区では地域の商店会活性化を図るため、日本フランチャイズチェーン協会等に商店会加入を促しています。今後もチェーン店やコンビニエンスストアなどの各社に加入を要請し、区内商店会の活性化を支援してまいります。区は区民の方の健康寿命を延伸に向けた取り組みの一つとして、いつでも誰でも自分のペースで気軽に実践できるウォーキングを推奨しています。この度、様々な世代の方がウォーキングに親しめるように、文化財、花、緑などの町の魅力や、お子さんと一緒に安心して歩けるトイレや授乳施設等を盛り込んだウォーキングマップを作成しました。 区内の12のコースを設定し、各コースの消費カロリー、距離、時間のほか、ウォーキングの効果や基礎知識も掲載しています。11月21日火曜から各特別出張所や区立図書館などで配布します。ぜひマップをご活用いただき、日常生活の中に無理なくウォーキングを取り入れてみませんか。区は若い世代の方の地域参画や交流による支え合い意識の醸成を目的に若者の集いを開催しています。今年は広げよう新宿の魅力をテーマに12月9日土曜に文化センターで開催します。おおむね20歳から30歳代の若者を対象としていますが、関心のある方はどなたでもご参加いただけます。ぜひご参加ください。最後に区では65歳以上の方や13歳未満の方などにインフルエンザ予防接種補助事業を行っています。日常的に行える手洗いやマスクの使用を心がけていただくとともに、早めに予防接種を受けていただき、インフルエンザを予防してください。区長、吉住健一。新宿区ホームページ区長の部屋で写真日誌も公開しています。以上、コラム、新宿の未来のためにでした。3. 住宅マスタープラン第3次男女共同参画推進計画の素案がまとまりました。住宅マスタープランは30年2月、第3次男女共同参画推進計画は30年3月の策定に向け、皆さんからいただいたご意見を参考に計画をまとめます。住宅マスタープラン、ご意見の提出は12月12日火曜まで。区では地域で連携して住宅の質を向上させ、誰もが安心して住み続けられる街づくりを実現するため、住宅マスタープランを策定します。平成30年度から39年度の10年間を計画期間とし、区の住宅・住環境の現状と課題を踏まえて、4つの基本目標を設定し、住宅施策を総合的・計画的に推進していきます。素案は、住宅課・区政情報課・本庁舎3階、区政情報センター・本庁舎1階、特別出張所・区立図書館で閲覧できるほか、新宿区ホームページでご覧いただけます。ご意見の提出先、問い合わせ、住宅課居住支援係、郵便番号 160-8484、歌舞伎町 1-4-1、本庁舎7階、電話 5273-3567、ファクス 3204-2386 へ。基本目標1、安全安心な住環境、括弧1、災害に備えた住まいづくり、まちづくり、括弧2、住まい等の防犯、括弧3、健康に配慮した住宅の普及促進、括弧4、住まい等の静音の保持。基本目標2、住生活の質の向上。括弧1、マンションの適正な維持管理、及び再生への支援。括弧2、ユニバーサルデザイン等による住宅の質の向上。括弧3、多様な居住ニーズに対応する仕組みづくり。括弧4、環境や景観、暮らしやすさに配慮した良好な住環境の形成。基本目標3、誰もが住み続けられる住まい、まちづくり。括弧1、高齢者や障害者等の住まいの安定確保。括弧2、安心して子育てできる居住環境づくり。括弧3、区立住宅ストックの有効活用とセーフティーネット機構の向上。基本目標4、地域社会を育てる。括弧1、地域共同の住環境づくり。括弧2、多文化共生の住環境づくり。括弧3、活発な多世代交流のための住環境づくり。第3次男女共同参画推進計画。ご意見の提出は12月15日金曜まで。区では女性や若者が活躍できる地域づくりの推進を実現するため、第3次男女共同参画推進計画を策定します。平成30年度から35年度の6年間を計画期間とし、誰もが個人として尊重され、自分らしく豊かに生活できる街新宿を計画ビジョンとして掲げ、3つの視点と5つの目標を定め、男女共同参画に関する総合的な施策を推進していきます。素案は、男女共同参画課、区政情報課、本庁舎3階、区政情報センター、本庁舎1階、特別出張所、区立図書館で閲覧できるほか、新宿区ホームページでご覧いただけます。ご意見の提出先、問い合わせ、 男女共同参画課、郵便番号 160-0007、荒木町16、男女共同参画推進センター、電話 3341-0801、ファクス 3341-0740。 3つの視点。丸1、誰もが個性と能力を十分に発揮できる街を目指します。丸2、多様なライフスタイルが実現し、あらゆる場面で男女が公平に参画できる街を目指します。丸3、あらゆる暴力のない尊厳を持って暮らせる街を目指します。5つの目標。1、共に認め合う。多様な生き方を認め合う社会づくり。2、共に支え合う。ワークライフバランスと働き方改革の推進。3、共に輝く。あらゆる場面における男女共同参画の推進。4、共に思いやる。人権の尊重と配偶者等からの暴力のない社会の実現。5、共に進める。共同により計画を推進するための体制づくり。地域説明会を実施します。地域に関係なくどなたでも参加できます。日時会場は次の通りです。住宅マスタープラン。11月20日月曜午後2時から3時。牛込タンス地域センター。タンス町15。11月20日月曜午後6時から7時。四ツ谷地域センター。内藤町87。12月2日土曜午後6時から7時。戸塚地域センター。高田馬場2-18-1。第3次男女共同参画推進計画。11月22日水曜午後2時から4時、区役所第2分庁舎分館1階会議室、新宿5-18-21、11月29日水曜午後7時から9時、男女共同参画推進センター、ウィズ新宿、荒木町16。全会場で手話通訳があります。当日直接会場へおいでください。各開始15分前会場。定員を超えた場合は入場できないことがあります。パブリックコメント制度、意見公募によりご意見を募集します。ご意見には住所、氏名、年齢のほか、区内在勤在学の方は勤務先、学校の名称、所在地を記入し、各計画の意見提出期限までに郵送、筆着、ファクスまたは直接お持ちください。氏名等の個人情報は公表しません。新宿区ホームページからもご意見を受け付けます。以上、住宅マスタープラン、第3次男女共同参画推進計画の素案がまとまりました、でした。続いて、奨学金の活用を。新宿区奨学生、有用な人材を育成するため奨学金を貸し付けています。対象、30年4月に高等学校、高等専門学校、中等教育学校後期課程に入学・進学する方、または在学している方で、次のすべてに該当する方、12名程度。29年4月1日以前から区内在住、成績優秀、経済的な理由で就学が困難、同種の奨学資金を他から借り受けていない。貸付金額、入学準備金、国公立10万円、私立20万円、奨学資金、月額、無利子、国公立1万8000円、私立3万円。島田育英基金奨学生。社会に有用な人材を育成するため、区民の方からの寄付金で島田育英基金を設け、奨学金を支給しています。対象、30年4月に高等学校、高等専門学校、中等教育学校後期課程に入学、進学する方で、次のすべてに該当する方、15名程度。29年4月1日以前から区内在住、成績優秀、人物が奨学生としてふさわしい、就学に耐えうる良好な健康状態が継続する見込みがある。支給額、一人12万円。以下共通。申し込み、所定の申請書等を12月7日木曜午後5時までに、区立中学生は各中学校、私立中学生と高校生は教育調整課管理係、本庁舎4階、電話 5273-3070 へ。申請書は教育調整課管理係で配布しています。区立中学校に在籍している方には学校で配布します。ここでテープ第1巻 A 面を終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。